ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市束の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法、予防法などをご専門の先生にお伺いしてまいります。今日は高桑歯科医院赤坂明子先生に子どもの歯科治療と歯並びについてお話を伺います。先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はじめまして、赤坂明子と申します。私は日本歯科大学新潟病院の小児歯科に7年間在籍し、小児歯科の専門医という資格を取得いたしました。現在は燕市新町にある高桑歯科医院で歯科医師をしております。小児歯科専門医なので、お子様の歯科診療の分野には特に力を入れてやっています。私自身は子どもが3人おり、患者さんとして来院する子どもたちの保護者の方と同世代のことが多く、日々親しみを感じながら診療しております。
はい、先生ご自身もお子さん3人いらっしゃって、その上で小児歯科の方も従事されてるということなんですね。
はい。
ちなみにお子さんもまだ小さいんですか？
子どもたちは、上から7歳、5歳、もうすぐ3歳になる子どもがいます。
じゃあこう治療に来るお母さん方のお気持ちとかもすごくわかるようなところですかね。そうですね、
とてもよくわかります。
はい、では改めて今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは子どもの歯科治療や歯並びについてということでお話をお聞きしていきます。まず子どもの歯科治療についてですが、子どもの年齢的には歯医者さんには何歳くらいから通ったら良いのでしょうか？
絶対に何歳から通ってくださいというのはないのですが、はい、初めて歯医者さんに足を運びやすい時期としては、2歳半検診の時期が行きやすいかなと思います。現在燕市では2歳半検診は集団ではなく個人で歯科医院を選んで受診してもらっています。希望する方へフッ素塗布はもちろんですが、集団検診と違って細かなアドバイスを先生自身が個々にしやすいので、まずはそこで気になることなどをお話しするのが良いと思います。3歳過ぎには集団の歯科検診があるんですけれども、そこから先は市の検診はありません。なので歯医者さんに通う時期としては、その集団検診が終わった後の3歳半頃から4歳くらいが通い始めやすいのかなと思います。虫歯の有無や汚れのチェック、歯並びの状態の確認、歯を強くするためにフッ素を継続的に塗布していくように、3から6ヶ月おきの歯科医院での定期検診を推奨しています。ただ歯の生えてない0歳の赤ちゃんにも離乳食の食べさせ方のポイントやお口の発達を助けるアドバイスもしていますし、もちろん仕上げ磨きについてもお伝えできます。小さい頃からの経過も継続してみられるので、お子さんを連れてくることが保護者の方のストレスにならなければ何歳から受診していただいても大丈夫です。
はい、最後に先生がおっしゃったように、基本的には何歳から受診しても大丈夫ということではありますが、一つの目安として2歳半検診の時期あたりが行き始めとしては行きやすいかなというアドバイスですね。
はい。
そして2歳半検診は今は集団検診と、燕市ではないということなんですね。
はい。
そして3歳過ぎの集団の歯科検診がありますが、そこから先の市の検診がないというのは、年齢的に考えると3歳4歳となると保育園や幼稚園に行かれるお子さんが多いと思いますので、多分保育園や幼稚園での集団歯科検診というものもあるんでしょうかね。
そうですね、集団の検診もそれぞれあるとは思うんですけれども、はい、集団検診だとなかなかこう明るいライトの下でよく見えなかったりするので、虫歯やその他異常を見逃してしまうことも多いので、歯科医院に1回は受診してしっかりと見た方がいいかとは思います。
はい。で、2歳半検診の時の、その個人で各 まあ、歯科医院に行ってこう見てもらうと、今先生がおっしゃったようにこう細かいアドバイスを集団検診の時とは違ってしっかり見ていただいて、しっかりアドバイスをもらうことができるということなんですね。
はい。
それでは次に子どもの治療についてお話を伺います。実際検診で、まあ、行き始めたり見てもらいました。そうすると、まあ、虫歯があったというお子さんもいらっしゃると思います。でこの子どもの虫歯については、虫歯やはりこう治療したいかなって思う方も多いと思いますが、虫歯治療についてはタイミングというのはありますか？
はい、見つけたらできるだけ早く治療することがやはり基本です。ただ低年齢で治療に際して特別動いてしまうことが多かったり、ある程度年齢が上がっても恐怖心から治療に非協力になってしまうお子さんの場合は、虫歯の程度や他にお口の中に大きく悪影響を及ぼす何かがない限りは、治療や歯医者さんに慣れてもらうために遊びながら練習をしたり、個人のペースに合わせて治療を進めることもよくあります。ただ強い痛みなど急性症状が出ている場合や、他に悪影響が著しく出ている場合などでは、患者さんが非協力状態でも治療を優先して行う必要があります。その際は保護者の許可を得てからレストレーナーという体を抑える、いわゆる網ですね、網を使用して治療を行うことがあります。これは治療円滑に行うためだけではなくて、激しく動く患者さんを先端の尖った治療器具などから守ることを目的として使用します。
はい、やはり見つけたらできるだけ早く治療がいいんですね。
はい、
ただ場合によっては治療に非協力な子っていうのはこうちょっと暴れてしまったり動きやすかったり、治療するにあたってちょっとなかなかしづらいよというお子さんの場合は、緊急を要さない場合はちょっと様子見したりということもあるということですが、
はい、
ただ急性症状、強い痛みとか、これも早く治療しなきゃいけないよということは、ちょっと先生の今おっしゃった言葉でレストレーナーという体を抑える、いわゆるまあ網を使用して治療を行うことがあるということなんですが、お子さんに網を使ってちょっとどんな感じなのかなと思って、私さっきちょっとね打ち合わせをした際にこのレストレーナーというものをちょっとスマホでね画像検索をしてみたんですが、この網にくるまれたお子さんが、まあ、分かりやすく言うとちょっと身の虫状態になったようなお子さんですよね。
そうですね、
はい、そうすると体がまあ急激に縛りつけるというわけではないんですが、こう暴れたり、こう治療に関してはやはりこう先の尖った器具でお子さんね傷つけてしまったり怪我させたりっていうことがあったら困るので、それはもうやむを得ずそういう網のようなものでお子さんをこう固定して治療するということなんですね。
そうですね、最新の注意を払って、はい、網を使用した際にもお子さんを傷つけないように注意しながら治療していっています。
はい、お子さんの治療ってなかなか大変そうですもんね。
そうです
、はい、素直にね聞くお子さんばかりとは限りませんからね。はい、それでは、まあ、その虫歯治療のタイミングについて今お聞きしましたが、実際に治療を行うときに今傷つけないようにするという、これも注意点の一つだと思いますが、全体的な歯科治療のお子さんに対しての注意点というのはありますか？
子どもとちゃんとお話をして、子どもの話をきちんと聞くことを心がけています。また信頼関係を作るためにも嘘はつかないということを意識しています。例えば治療時に注射の麻酔を打つときは、痛くないよとは絶対に言いません。
あ、痛くないよは言わないんですね。
痛くないよは言わないです。
嘘をついてしまうかもしれないからですかね。
は
い、
まあ、何か言う際には細い針でできるだけ痛くないように頑張るけど、最初だけは少しチクッとするから丸々くんも頑張ってねと言ったりしています。
なかなかねこうお子さんを説得する言葉を選ぶのも大変だと思いますが、まあ、嘘はつかない、嘘ついたら嘘ついた、注射しない、痛くないって言ったくせにってね、やっぱ子供にしたら思うと思いますので、そこは正直にちょっと痛いかもしれないけど頑張ってねってこう応援する方向に持っていくと、お子さんたちはうん頑張るってやれなりますかね。
頑張れます
頑張ります、はい、
でその時に、まあ、お子さんがギャーッと嫌がったり暴れたりしても、大体みんな歯科治療が終わって私がバイバイ頑張ったねって言ったりすると、お子さんたちもバイバイってこう笑顔で返してくれたりするので、お子さんたちなりにしっかり納得して理解して治療をやってるんだなと思ってます。
はい、小さいことからといっても舐めたらいけないというわけじゃないんですが、子供だからこそ正直にちゃんとこういう治療をするよというのを伝えてというのが治療としては大事なことということですね。
はい、
まあ、実際虫歯になってしまったりこう治療しなきゃいけないときはまあそのように治療するということですが、そもそもは虫歯にならないことがね一番重要なことだとは思います。子どもお子さんを虫歯にしないためにはどういうことを心がけたらよいですか？
最近のお父さんやお母さんは皆さん知識もありますし、とてもよく頑張っていると思います。特に仕上げ磨きに関してはきちんと、とてもきちんとされていて、汚れがほとんどないピッカピカなお子さんもとても多いです。
そうなんですね。
なのでブラッシングに関してはほぼいいことはないのですが、実は乳歯の虫歯はブラッシングよりも食生活に大きく影響されると私は思っています。まず飴、ガム、キャラメル、ソフトキャンディは数あるお菓子の中で最も虫歯になりやすいです。
飴やキャラメル、ソフトキャンディというと口の中に長くとどまる時間の多いお菓子でしょうかね。
そうですね、粘着性があって、はい、もう食べ終わってもやっぱりこうかけらなどが歯にこびりついていたりするようなものが多いですね。
なるほど。
あと飲み物でいうとスポーツドリンクや炭酸飲料などがリスクが高いです。ただ絶対に食べないで飲まないでくださいということではありません。だらだらと四六時中ずっと口の中にあるような状態は避けてください。例えば炭酸飲料を飲んだら最後は必ず水やお茶で流すだけでも違いますし、おやつの時間をしっかり決めてその時に一つだけ食べるという方法なら許容範囲かなと思います。
はい、飲み物ですとスポーツドリンクや炭酸、こちらが虫歯のリスクとしては高いということですが、今先生がおっしゃったようにがんじがらめに絶対飲むなっていうわけじゃなくて、ルールを決めてしっかりと、口の中に長くとどまらないように工夫をして取ってくださいということですね。
はい、ちなみに今ガムがリスクが高いと言ったんですけれども、ね、ガムはガムでもキシリトールのガムならまた話は別なんです。
キシリトール、
キシリトールのものなら虫歯菌の栄養にならないので虫歯にならないですし、ガムをよく噛むことはお口全体にとってもいいことなので、キシリトールのものであればどんどん食べてどんどん噛んでください。
はい、キシリトールの、ね、製品って多く出てるとは思いますが、一般的に売ってるキシリトールのもので大丈夫なんでしょうかね。キシリトールって書いてあるものであれば
一般的に売ってるキシリトールのもので大丈夫です。一応歯科医院にも歯科専用のキシリトールの含有量が多いガムも売っているんですけれども、そちらを選んでいただいても、どちらを選んでいただいても構わないです。
わかりました。よく噛むことはまあお口全体にも良いので、キシリトールのガムはおすすめですよということですね。
はい、
ここまでは子どもの歯科治療、虫歯治療などについてのお話をお聞きしました。それでは次に歯並びについてお話をお伺いします。お子さんの歯並びというのはやはりね、どの親御さんも気になる方が多いかと思いますが、実際に矯正治療をした方がいい歯並びや気になる歯並びというのはどういったものでしょうか？
はい、まずは下顎が上顎より前に出ている、いわゆる受け口と言われている反対口語というものや、はい、あとは下顎が左右どちらかに、ずれているものですね。で、骨格的な歪みがあるようなものはできるだけ早くに治療を始めた方がいいです。協力状態がいい子であれば早くて3歳頃から治療を始めている子もいます。
骨格的な歪みが出ている場合はもう早く、そして、3歳ぐらいから始めている子もいるんですね。
はい、はい、また、受け口の反対口語とは逆で上顎が出すぎている上顎前凸という場合ですね。激しい出っ歯、もしくは上は出てはいないんですが下顎が逆に下がっているような場合の子や、あとはイーッと噛んだ時に上の前歯が下の前歯を完全に隠してしまうような噛み合わせが極端に深い下外口語というものも骨格的な問題がある可能性があるものなので、こちらは3歳とかそのぐらいではないんですが、小学校の低学年くらいまでには審査を行って必要であれば処置を行います。
はい、
骨格的に問題のある不正口語の場合は子どもの時期にしか根本的な改善ができないので早くに見つけるに越したことはありません。いわゆる歯並びが悪いで思い浮かぶようなガタガタの大きなものも早期に介入した方がいい場合もあります。
はい、まず骨格的なものは子どものうちしか治療が難しいとかできないんでしょうね。これはもう大人になってしまう前に子どものうちから早く取り掛かった方がいいよということなんですね。
そうですね、成長の力を借りて成長をいい方向に促すというあの役割をしているので、大人の時期になってしまうともう成長が終わってしまうので、
そうですね、
どうしてもできないものになります。
はい、じゃあまだ この骨格的なものが直せるうちに、まあ、成長しきらないうちにということですね、
はいはい、
そして歯並びが悪いで思い込むガタガタの大きなもの、まあ、歯が前行ったり後ろ行ったりみたいなものですかね、こういうのも早めに、まあ、取り掛かった方がいいということですね。歯並びがそういう悪い状態っていうのはお子さんにとってどんな影響がありますか？
はい、見た目の問題はもちろんですけれども、例えばガタガタの歯並びであれば歯ブラシがしづらく虫歯や歯肉炎、将来的には歯周病のリスクが上がります。またガタガタがなくても骨格的な歪みがある場合は機能面で正常な方より劣ることが多く、例えばいびきや睡眠時無呼吸症候群になる可能性が上がりますし、オーラルフレイルという口腔機能が衰える時期が早まったり、そのフレイルの程度が重くなる場合もあります。
まあ、分かりやすいのは先ほど、ね、言われた見た目の問題、もうどんな人だってやっぱ見た目はねできるだけこう良くしたいっていうのはありますが、見た目なんか気にするのはなんか言われても、見た目だけじゃなくって体全体への影響が出てくるということなんですね。まあ、その歯周病のリスクが上がったり、歯磨きがしづらい、歯ブラシがということですね。普通に磨いてたらこう届かない部分ができてしまうということですよね。
そうですね、綺麗に磨くためにはまた特殊なちっちゃい歯ブラシを使ったりしないと完全に綺麗には磨けなくなってしまうっていう方もいらっしゃるくらいです。
はい、そしていびきや睡眠時無呼吸症候群になる可能性もあるということで、まあ、体全体への影響が出てしまうということなんですね。それでは歯並びを良くする方法について具体的に教えてください。
はい、まずとても大きなガタガタや骨格的な反対光合など先天的な要素が大きいものは日常生活を少し変えることでは治すのは難しいです。ですが基本的にはよく噛み、よくお口を使うことが一番です。赤ちゃんから未就学児くらいまでで気をつけるといいことが多いですね。生まれて間もない乳児期の姿勢や離乳期の食べ方なども影響してくると言われています。体幹を常にまっすぐ意識することで体だけでなく顔の骨格も整います。低年齢の子がものを食べるとき、小さく切ったものを食べるのではなく大きいものをしっかりとかじり取ることで顎や口周り、ベロの筋肉が発達します。また口呼吸ではなく鼻呼吸をしっかりすることも顎の発達に影響を与えるので、鼻呼吸ができているかの確認は大事です。日常生活の遊びでもよく全身を使って遊び、歌ったり笑ったりするのが一番です。
では治療だけでなくあまりにもひどい場合ではなければ、普段の生活からそのよく噛んで食べるとか姿勢を良くするとか少しずつ日常生活で心がけた方がいいということも多いんですね。
はい、
はい、
年齢が上がるほど歪みを治すことが自力では困難になります。先天的な要素が大きい噛み合わせの子どもたちもいるんですけれども、その場合は適切な時期に子どもの矯正治療を始めた方がいいです。
はい、ではその適切な時期に子どもの矯正治療をということですが、実際に矯正を始める時期、そしてその矯正のやり方、方法や治療期間、矯正期間というのはどれくらいかかるものでしょうか？
先ほど例に出した反対光合、受け口ですね、それや左右の歪みのある子の場合は3歳からできるだけ早くに始める場合もあります。ガタガタの子やその他の異常のある子は人によって細かい時期はそれぞれなんですけれども、だいたい小学校1年生から3年生くらいの時に一度しっかりと審査診断をして将来的な予測を立ててから、それぞれのやり方で子どもの時期の矯正治療を始めていきます。
3歳からできるだけ始めた方がいい、この3歳というのには何かこう理由というかあるんですか？
まず乳歯がしっかりと生え揃う時期になります。また3歳になるとコミュニケーション能力が格段に上がるので治療が円滑に進む時期ですね。
そしてだいたい小学校1年生から3年生と、低学年ぐらいの時にしっかり審査をして、診断審査をして将来的に予測を立ててから、それぞれこれは個人差もあるということでしょうかね。
そうですね、はい、方法も期間も本当に一人一人違って、はい、使う道具もいわゆる針金を使って治す子もいれば、取り外し式の装置だったり逆に取り外せない装置を使ったり、または昼使わないで夜だけ使うものなど多岐にわたります。 診断後に本人と保護者の方にしっかりと説明をして相談をしながら装置を決めていく場合もありますね。
一つに限らないんですね。
一つに限定する場合もあるんですけれども、複数から選ぶこともできますので、それも含めよく相談してから選んでいっています。
はい、いろんな矯正装置ややり方があるということですね。
はい、
はい、
あと子どもの時期に矯正を行うことは、必ずしも中学生以降の本格矯正を行わなくてはいいということにはつながりません。
あ、そうなんですか。
そうなんです。ただ、いずれその上下に針金をつける本格矯正を最終的に行わなくてはいけないと予測される場合は、その小学生の審査の時からしっかりとお話しいたします。子どもの時期の矯正のメインの目的は、成長発育が残っている子どもの時期にしか治すことができない骨格的な不正を治すことであると私は思っています。将来的に上下の針金をつける本格矯正をするしない、またする時期がいつになるかにかかわらず、骨格さえ整っていれば矯正の仕上がりも美しくなり、機能的にも満足したものが出来上がります。
はい、先ほどもお話したその骨格的なものは子どものうちしか治せないというお話も出ておりましたが、こういうものに関してはもう早めに取り掛かって、いずれ大人になるにつれても矯正が必要な場合でも、そこはもうしっかり土台として整えておくということなんですね。
はい
はい、そして骨格さえ整えば矯正の仕上がりも良くなる、機能的にも満足したものができるということで、長くかかる場合もあり、そこはもうやっぱり本当に個人の歯並びとか状態によるということですね。
はい、その通りです。
ただそれについてはもうこういうことが必要だよっていうのはちゃんとお話をして進めるということですね。
はい、全ての選択をもう事前に、本人と保護者の方にお話をして、選べるようであれば選んでいただいています。
はい、じゃあ本人たちが納得いくように、気になる場合はよく先生と相談してくださいということですね。
はい、
はい、ありがとうございます。それでは最後にラジオをお聞きの皆さんへ赤坂先生からメッセージをお願いいたします。
はい、歯医者さんで赤ちゃんやお子様が泣いたり騒いだりしてしまうことに躊躇しておられる保護者の方もいらっしゃると思いますが、そこは気兼ねなくいらっしゃってください。泣いても全然大丈夫です。またただ単になかなか機会がなくて歯医者さんに行ったことがないお子さんも多くいると思います。虫歯やその他気になることがなくても、プロの目から見たら何かあるかもしれないので、皆さん歯医者さんに一度行ってみてくださいね。
はい、ありがとうございます。お子さんのね、いらっしゃる方、特に今日のアドバイスちょっとよく聞いて、気になることがあったらまず一度は歯医者さんに行ってくださいという方ですね。今日は高桑歯科医院赤坂明子先生に子どもの歯科治療と歯並びについてお話をお聞きしました。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば同野一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りしました。